愛媛大学研究室からこんにちは。
私がハンセン病のことを研究しようと思ったきっかけは2001年の熊本地裁判決でした。それまではハンセン病っていう病気で療養所で暮らさざるを得ないの仕方がないことじゃないかって考えられていたことを、あの裁判のあの判決によって、ハンセン病問題っていうのはまさしく人権問題で差別や偏見をしちゃいけないんだっていうふうに時代が一夜にして変わったっていうのを感じました。ですが療養所に実際に行ってみると、療養所で住み続けざるを得ない人たちが未だにたくさんいる。本当にハンセン病の問題は終わっているんだろうかっていうのを感じたのが今回 の研究のきっかけです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き法文学部総合政策学科の鈴木静香准教授にご出演いただき、先生が考える人間らしい暮らしについて伺います。2001年というのは鈴木先生が愛媛大学にいらっしゃった年ですけれども、その年の5月にその熊本地裁でのハンセン病強制隔離政策、この裁判の勝訴の判決があったわけですよね。この年にあの全国的にも注目された病だと思うんですけれども、この判決に注目された本当なんていうんですかね、きっかけになった年だと思うんですが、先生としてはこれまではハンセン病にはそれほど関わってらっしゃらなかったんですよ。
はい、私は恥ずかしいですが、あのニュースで裁判をされているのは知ってました。ですがこうもう一歩踏み込んで、じゃあ原告の方々に話を聞いてみようとかいうのは全然していなかったので、うん、判決を聞いたのはニュースですし、だからこそわあなんすごい勝訴判決だって思いました。
それまでも先生はその裁判に関わった方と一緒にこう行動を共にしたようなこともおありになるくなりますから、裁判の難しさというんでしょうか、そういったことも分かってらしたから余計じゃないですか。
そうですね、本当に裁判を起こすこと自体も大変な中で、ハンセン病の回復者あるいは元患者っていうふうに呼ぶんですが、はい、その方たちが、お名前を出したり顔を出したりしながら裁判をするっていうのはどれほどまでにこうハードルの高いことだっただろう、それを押してなお裁判をしたっていうのにまず圧倒されました。
そのハンセン病についてお伺いしたいんですけれども、これは感染症だということで隔離政策というのが1907年から始まったということですから、もう100年以上も前ですよね、はい、うん、まあ、その頃ですからそのまだ治療法もわからないですし、あの感染ということを考えるだけでも、まあ、皆さんが必要以上に過剰に反応したんだろうなということは想像できるんですけれども、今もまだその療養所というものは残っていて、出たくても出られない方というのももちろんいらっしゃるわけですよね、治っていても、
うん、今療養所に入っておられる方の平均年齢が80歳ぐらいです、
はい、
80歳を越して、そして平均在所期間というんですが、療養所に入ってから今60年ぐらいが平均在所期間だって言われてますので、もう隔離ではないですよ、治ったらどこに行ってもいいですよって言われても実際には難しい、はい、それは介護が必要になっている方、常時医療が必要になっている方、それは高齢期だと当たり前のことなんですが、療養所から出て暮らすっていうのは難しい人がほとんどです。人間関係もそこで根付いていますし、はい、療養所の中、療養所あるいは療養所がある市町村が、はい、第二のふるさとだと思われている方は、多いですね。
現実っていうものがなかなかその沿っていかないっていうんでしょうか、うん、そういったものも感じられてる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、その元々はその病気にかかった方、病にかかった方、うん、そして近くにいる方、あの双方を守るための政策であったわけですよね。
はい、そうです。医療政策として乱予防法っていう、はい、その法律が位置づけられてたわけですからね。
それがその知らぬ間に何かこう人権侵害のようなものに変わっていったという、このあたりが
なぜなんだろう、なぜ100年以上もかかってしまったんだろうと、
はい、
みんなこう気がついていた部分もあるんじゃないかと思うんですけど。
え、そうだと思います。私の研究テーマの一番の大きなところはどうして人を救うための医療政策で、はい、そうした深刻な患者の人権侵害が起きてしまったのかっていうことを、それを制度政策的に明らかにしていくこと、きっと職員の方でも、あるいはご本人、患者本人の方でも、これはもう時代に合ってないって思われてた方はたくさんいると思うんですね。だけれどもやはり制度や法律が変わらなければ動かなかった、はい、このことがどうして動かなかったのかっていうのを明らかにしようと思ってます。
この100年の間でも、うん、同じように新しい病気ですとか、例えばインフルエンザも、うん、年ごとに新型が出てきたりですね、感染するような病気があったりするんですが、対策を取れるんだろうかというような不安もあるんですけど。
はい、ここが今私一番の課題だと思っています、はい、ハンセン病の場合には今言ったように発症することはほとんどない病気だ、はい、それにもかかわらず患者の人権を過度に侵害してしまったってことが問題になったんですが、じゃあ、そうではなくて他人にうつる、あるいは発症する程度が大きい他の感染症、とりわけ急性感染症の場合には同様の問題、患者の治療を受けることということや、とそれからその方から他の人に移ってしまうとき、どういうふうにかんその調整というか考えたらいいのか、とりわけここ数年は新型インフルエンザの問題なんかが出てきています、じゃあそれが対策として十分になされてるかと言われたら私はそう思っていません。数年前に新型インフルエンザの、はい、起きた時、あの騒ぎと言っていいと思うんですが、はい、患者の人権ということはほとんど問われませんでしたし、いかに感染拡大を防止するかっていうのがのみが
こう、そうですね、
大きかったので、改めて、感染症の時に、患者の人権を守ることと、それから感染拡大を防止すること、これをどういうふうに調整するかっていう法政策の原点をやっぱり変えながらなきゃいけないんじゃないかと思ってます。病気は誰でもなりうる、
はい、
でなったことのなったご本人が必要以上に持たなくていいこう罪悪感を持ってしまう、うん、そのことが一番の問題ですし、その方がきちんと治療を受けられることと、はい、感染拡大を防止するっていうことをどう両立していくのかっていうのが今の課題なんだと思います。
今日本で生活していると、うん、医療のことってでなんかこうなかなか進まないようなイメージがあるんですが、うん、そこで早急にじゃあどうすればいいんだろうって思ってしまうんです。じゃあ何がどう解決していけばいいんだろうって思ってしまうんですけども、
大を知ることだと思います。まず解決策の前には、はい、今療養所なら療養所で何が起きているのか、お一人お一人の思いは何なのか、これ療養所じゃなくても地域ででも何が起きているのか、はい、そこの事実を丁寧にこう見ていくことからしか出発できないんじゃないかと思います。
その中でその療養所の社会化、うん、ということに注目されているようですけれども、これはどういったことですか。
はい、これは2003、4年頃から取り組んでいることなんですが、はい、群馬県の栗生楽仙園というハンセン病療養所で、はい、地元の自治体とともに療養所を地域の一つの社会資源として位置づけ直しましょうという取り組みです。言ってみたら地域の人と一緒に療養所の中で住み続けている人も暮らしていけるように、うん、療養所の中に住みながら地域生活できるようにっていう発想でやっています。
療養所は愛媛県にはないんですけれども、ということは愛媛ではそういった問題はないと思ってもいいんでしょうか。
はい、ハンセン病の療養所はありません、
はい、
ですが私が、ハンセン病療養所に通う中で本質的な問題は何だろうと考えた時に、はい、医療機関や福祉施設の、在り方そのものが愛媛でも考えなきゃいけない事柄じゃないかと思っています。具体的に言えば松山市内にある、はい、高齢者施設や障害のある人の入所施設なんかでは、はい、じゃあハンセン病の療養所と違って地域の交流があるか、人の行き来があるかっていうことを問うたときに、はい、なかなか難しい現代型の隔離にも近いこう状況があるんじゃないかということに思い至ります。 そしてとりわけそれは重度の障害のある人が暮らす、ある子どもが暮らすところでこそ、はい、地域と切り離されて存在しているっていう問題点に気づきます。社会保障は所得の保障、ケアサービスの保障だけじゃなくて、はい、そのことを通じて社会で、当たり前のことですが、うん、こう人と交流をしたり、成長したら家族を作ったり、新しい人に出会ったり、そういうことができるようにするための基盤なんですが、現状では施設入所をしてしまうと新しい出会いだったり、結婚をして新しい家族を作るっていうことは、はい、もう事実上選択肢からは抜けてしまうような状況だと思います。
ヘルパーさんたちなんかはそんなお話を聞いてなんとかならないかなと思ってらっしゃる方も多いでしょう
と思います。本当に一番近くにいる方こそヘルパーなり福祉の専門職の人はそう思ってる、だけども今の制度がこうだから、今財政でお金がないって言ってるから仕方ないんだって思われてる方が多いのかなと思います。
みんな仕方がないって思っていたり思わされたり、そういったことが多いんですかね。何かこう足かせになってるような。
そうだと思います。だからこそ私は研究の中で仕方がないと言わなくて済むように、どうやったら制度をこうしたらいいんじゃないか、そういった実態を踏まえて改善をしたり、入所されている人、専門職の人、そして私たちで考えていけたらなっていうふうに思っています。
今税と社会保障の一体改革っていう言葉よく聞きますけれども、進んでるんですか？
国会の議論としては進んでいます。ですが一番大事なのは、じゃあその社会保障がどうなるかっていうところが全部給付の切り下げなんですね。だからこそ、実態を踏まえて本当に生活を回していく、当たり前の生活を送っていくっていう時、何が必要なのかっていう視点が今欠けていると思いますので、そうした議論はこれからでも始めなきゃいけないと思いますし、深めていかないといけないと思ってます。
裁判でもう一人の方が起こした裁判が何かをこう変えていったように、うん、私たちも何か知らないところを知っていくことから少し何か変わっていくような、何も知らずにしょうがないよねだけじゃなくて、うん、やはりこう知っていくことですよね。
そうですね、知っていくって面白いことだと思うんです。新しい選択肢を知るっていうのは新しい生き方の選択肢を知るってことなので、知っていく必要は大いにあると思います。
2週先生お伺いいたしましたけれども、もう知らないことですとか今まで知ってるつもりだったことですとか、いろんなことを教えていただきましたけれども、これがまたスタートになってもっといろんなことにこう目を向けていきたいと思うようになりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の寺島雄一准教授にお話を伺います。お楽しみに。